使徒行伝の福音第50回石頭の証言という主題で使徒行伝の15章6節から12節です。皆さんにはニックネームがありますか？お、結構ないんだ。まあ、気に入ったニックネームならいいんですけれども、そうじゃない場合は困りものですよね。私は進学校に行った時に、千田俊明ですから、絶対これアメリカ人には発音できないので、2文字で俊というニックネームを自分で選びました。これはお気に入りのニックネームなんです。というのは私の母が千田俊と言いますので、アメリカにいても母のことを思い出す、名前を呼ばれるたびにですね、思い出せるということで俊にしたんです。で、気に入ってたんですけれども、ある時妙なことを聞きました。俊のニックネームを言う時には必ず足の親指を指して、それから近くにいる女性を指しなさい、トシーというふうに言いなさいと言われたんです。トシー、はい、なんでって言ったらですね、トゥーシーとかトゥーシュっていうふうに言うとお尻を指すんだっていうんですね。幼児言葉でトゥーシーなんだそうですね。ということで、わかりましたということで気をつけて発音するようにしていたんですけれども、ある年の小中学生夏季学校キャンプに招かれました。そこで日本のことをお話ししてくださいと言われたので、トゥーシーと呼んでくださいって言わなきゃいいのにね、絶対にトゥーシーと言わないでくださいって言ったら、もうダメです、その週はもう子供たちがトゥーシートゥーシー言わなきゃよかったなという今思うんですけどね。ということで、皆さんのニックネームはお聞きしないことにいたします。さて、今日の登場人物はペテロです。これはあだ名なんですね。岩とか岩尾を意味する良いニックネームなんですけれども、イエス様が彼にこのニックネームを与えたわけです。で、本名はバルヨナシモンと言います。その意味はヨナさんの息子さんシモンという意味なんですよ。バルヨナシモン、このシモンというのは聞くという意味があるんです。面白いですね。日本でも諮問委員会とかっていうのは、あれは結局専門家とか有識者に意見を聞くでしょう。諮問、日本語と似ていて面白いなっていうふうに思うんですけれども、ただペテロというあだ名はもともとは石なんですね。石っころの石だから、実はこれは石頭とか頑固者も意味するような、そういうあだ名であるわけなんです。ただこのあだ名をイエス様からもらったペテロ自身は非常に気に入ったようです。そして実はこのあだ名が彼の生涯を象徴するような名前になっているわけなんですね。ペテロという人はエピソードの多い人です。いろんな逸話が伝わっていますけども、皆さんがペテロっていう名前を聞いたときに一番先に思い浮かべるのは次のどれでしょうかね。例えばイエス様と出会った時、イエス様はペテロにこう言ったんです。あなたを人間を取る漁師にしてあげよう。だから漁師としてこれまで培ったいろんなものは全部役に立つ、今度は人間を取る、素晴らしい招きの言葉だと思いますね。そしてこの後であなたをペテロと呼ぶことにするとあだ名を与えるわけですね。それから有名なのはピリポカイザリアでの信仰告白です。みんなは私のことをどう言ってるかって言った時に、ペテロはあなたこそ生ける神の子キリストですという信仰告白をしたんです。素晴らしい信仰告白ですね。でもこのペテロがイエス様の取り調べ裁判の時どうしましたか？3回イエス様のことを否認したんですよ。それで3回目にはイエス、そんな男知らない、誓ってもいいとまで3回も否認したということが伝わっていますね。そしてそれを許すかのように、また実際許しなんですけれども、復活したイエス様は、あなたは私を愛するか、私の羊を飼いなさいとペテロに、この牧会委任を 3度繰り返したわけなんですね。それからもう一つ、使徒行伝の10章から11章の半ば頃まで、異邦人であるローマの百人隊長コルネリオとの出会いが書かれています。これは使徒行伝の中で1章半を費やすというのは、これは本当に珍しいんです。使徒行伝の筆者であるルカがこんなに長いスペースを使うのは珍しいんですね。この他にもいくつものエピソードがあるわけなんですけれども、このペテロが今日の15章の6節からの登場人物なんです。使徒行伝15章というのはエルサレム会議という非常にいかめしい名前がついていますけれども、まあ、初代教会の会議ですから、そんなに国際会議みたいな大きな会場ではなくって、教会の中で行われたクリスチャンたちの話し合いというふうな状況だったと思うんですけれども、いずれにしても非常にこの重要なエルサレム会議において、使徒ペテロという石頭男の証言をご一緒に見たいと思うんですね。で、彼はどのようなことを証言したのかというと、6節でこんなふうに書かれています。そこで使徒たちや長老たちがこの問題について審議するために集まった。審議会ですよ、なんか難しそうですね。でもね、この審議と訳されている言葉は見るという言葉なんです、もともとが。何を見るのかというと、聖書が何と言っているのかを見て調べようというので、この審議と訳されているわけなんですけどもね。ただこのエルサレム会議にパウロたちが来たのは審議するためではなかったというのがですね、2節にこんな風に書いてあります。この問題について協議することになってエルサレムの方に行ったとあります。審議、協議するために集まったら審議をしたというふうなことなんですけれどもね、この協議というのは質問するという言葉なんです。ですからエルサレム教会の使徒たちや長老たちにどうなんでしょうかと質問をするために集まったところ、じゃあ聖書を見てみようということになったというわけなんですね。何が問題になっていたのかというと、5節にこのように言う人たちがいたと書かれています。ところがパリサイ派から信仰に入ってきた人たちが立って、異邦人にも割礼を施し、またモーセの律法を守らせるべきであると主張した。この割礼というのはユダヤ人になる儀式なわけです。だからユダヤ人にならないとあなたたちは救われないよ、しかもモーセ律法もちゃんと守らないと救われたことにならないよというふうな、そういうイチャモンをつけたわけですね。これどうなんでしょうかということで、今エルサレム会議が開かれているわけです。じゃあ聖書には何と書かれているんだろうか、いろんなところが見られたということが、7節で激しい騒動があった後ペテロが立っていったと始まるわけなんですけども、いろんな聖書の箇所が参照されたはずです。その中にはですね、申命記の中にですね、こういう箇所があるんです。それゆえあなた方は心に割礼を行い、もはや強情であってはならない。大切なのは体に割礼があるかどうかよりも心の割礼なんだということを、すでに申命記の10章の14節からのところで言っています。心に割礼があるかどうかなんだと言っているわけなんですね。そういうところもきっと参照されたと思います。それでペテロは証言を始めるわけなんです。それが7節からこのように書かれています。ペテロが立っていった。兄弟たちよ、ご承知の通り、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにと、神は初めの頃に諸君の中から私をお選びになったのであると言っています。これはほとんどの日本語訳でそのように訳されているんですけれども、神様が選んだのは、これによるとペテロを選んだということに訳されていますね。でもね、原文を見てみるとそうではないということがわかるんです。ある人はこのように直訳しています。あなた方の中で神は私の口を通して異邦人が福音の言葉を聞いて信じることを選ばれたのです。ペテロを選んだのではなくて、異邦人がイエス様のことを聞いて信じて救われることを選んだというふうに直訳することができるというわけなんですね。そしてペテロはユダヤ人でない人たちが救われること、だから日本人は日本人をやめる必要がないんです。そのままで イエス様の福音を聞いて信じることを主なる神は選ばれたんだと言っていることになります。八節にこのようにペテロは続けます。そして人の心をご存知である神は聖霊を我々に賜ったと同様に彼らにも賜って彼らに対して証をしたと言っています。ここでペテロは何を根拠に聖霊が与えられたと言っているかというと、使徒行伝の10章に書かれている異邦人であるローマの百人隊長コルネリオとの出会いのことを引用しているということがわかるわけなんですね。今日はそのポイントだけを述べたいと思います。まず異邦人であるローマの百人隊長コルネリオに神様はこう言ったんです。ヨッパというところに人をやってペテロと呼ばれるシモンを招きなさいと。そしてその時にですね、ペテロには神様はなんと昼間の間に幻を見せているんです。10章の9節からお読み出します。ペテロは祈りをするため屋上に登った。時は昼の12時頃であった。彼は空腹を覚えて何か食べたいと思った。そして人々が食事の用意をしている間に夢心地になった。すると天が開け大きな布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのを見た。その中には地上の四つ足や這うもの、また空の鳥など各種の生き物が入っていた。そして声が彼に聞こえてきた。ペテロよ、立ってそれらをほふって食べなさい。ペテロは言った。主よ、それはできません。私は今までに清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。すると声が二度目にかかってきた。神が清めたものを清くないなどと言ってはならない。こんなことが三回も繰り返されたというんです。やがてペテロはコルネリオのところに呼ばれます。そして二人は出会うわけです。で、11章の15節にこのようにあります。そこで私が語り出したところ、聖霊がちょうど最初私たちの上に下ったと同じように彼らの上に下った。聖霊様が導いてこの出会いをね、救いの時としてくださったというわけなんです。このことを根拠としてペテロは証言しているわけなんですね。だから11章の18節で、人々は神を賛美して、それでは神は異邦人にも命に至る悔い改めをお与えになったのだと言った。だからペテロは自信を持ってこのことをエルサレム会議でも証言しているわけなんですね。そういう出来事がここに書かれているわけなんですけれども、このペテロの証言、一体何を意味しているのだろうかと、実はこれはね、とっても重要なことなんです。キリスト教が単なる民族的な信仰から全人類への救いの福音となる分岐点での証言だったんです。もしこの証言がなくていたらですね、キリスト教はユダヤの一地方信仰にとどまったんです。でもこの証言がですね、分岐点になっているということなんですね。ペテロはそのことを3つのポイントに絞って語っています。10節にこのように言ってるんですね。しかるに諸君はなぜ今我々の先祖たちも我々自身も追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みるのか。割礼を受けなくちゃ、モーセ律法を守らなくちゃ救われない。単に信仰を告白しただけでは救われない。なぜそんなことを言うのか。それは神を試みることだと言っています。神を試みるというのはどういうことかというと、神様が言われた御言葉を信じないで自分の人間的な判断を信じる不信仰のことです。神様はそう言うけど私はこう思うというのは、これは不信仰なんです。神を試みることだと言ってるんですね。これは旧約聖書の中に何度も出てきます。例えば荒野に出エジプトを果たした民が、水がない、水がないと騒いだ時がありました。モーセよ、ここで我々を死なせるつもりなのか。違うんですよね。約束の地に導くために今荒野を通っているわけなんですけども、不信仰なんです。そして神様はね、民数記の中でこのように言っていることが、ところがあります。私がエジプトと荒野で行った印を見ながら、このように10度も私を試みて、私の声に聞き従わなかった人々は一人も 私がかつて彼らの先祖たちに与えると誓った地を見ないであろう。また私を侮った人々もそれを見ないであろう。40年の荒野が決定されたあの出来事ですね。神様は10回もイスラエルの民は私を試したと言っています。試みたと言っています。そういう人たちは約束の地に入れないというわけなんですね。それほどに自分たちは神に選ばれた民だと言いながら、神様を何度も試みた。ユダヤ人にならなければ救われない。とんでもないことです。だからペテロは7節で言っているわけですね。諸君はなぜ今我々の先祖も我々自身も追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけるのか、異邦人の首にかけるのか、私たちだって守れなかったじゃないかと言っているわけなんですね。この首輝き、重荷、束縛、負担ということですよ。だからイエス様もこのように言ったとルカ伝は伝えています。あなた方律法学者も災いである。自分が追い切れない重荷を人に負わせながら自分ではその荷物に指一本でも触れようとしないと言っています。むしろ11節でペテロはこのように言っています。確かに主イエスの恵みによって我々は救われるのだと信じるが、彼らとても同様である。これは順序が逆なんですね。主イエスの恵みによって私たちもこの人たちと同じく信じて救われるのだと。修行をして、あるいは律法を守って割礼を受けて救われるのではない、信じて救われるのだ。そのことは神様ご自身が私たちに望んでおられることだ。だから神様はペテロに3回も言ったんですね。神が清めたものを清くないなどと言ってはならない。神様はもうすでに信仰によって彼らを清めてあるんだ。神が清めたものを清くないなどと言ってはならない。これをペテロに3回も語ったというわけなんですね。12節。すると全会衆は黙ってしまった。それからバルナバとパウロとが彼らを通して異邦人の間に神が行われた数々の印と奇跡とのことを説明するのを聞いたと。使徒行伝の著者ルカはこのように伝えています。私はこのところを読んで、石頭とあだ名をつけられたペテロがですね、頑固に3回も自分の清さを語ったという言葉が伝えられていますけれども、これにハッとさせられました。ペテロは3回も言ったんです。主よ、私は今までに清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。これを3回も言ったというんです。この言葉に私はハッとさせられました。というのは、私も石頭だなぁと思わされた思い出があるからなんですね。というのは、大学の刑法ゼミを受けていたんですけども、その教授のお宅にみんなで行った時のことです。教授は私を指してこう言ったんです。千田君、君は潔癖なんじゃない。潔癖癖なんだと言われたんです。病的な潔癖だと言われた。私はそれを聞いてガーンと驚きました。さすが旭川検察庁の元検察庁長官、ズバッと見抜かれたんです。私、幼い頃からの私のネクラ、孤独、虚無感の原因を鋭く見抜かれた言葉だったんです。君は潔癖癖だと。自分だけが清く正しいとする態度、これは敵こそ作れ、友を生むことはなかったんです。なぜなら、人は行為を否定されれば怒りますが、存在を否定されると憎むんです。私が孤独であったのは、また虚しかったのは、まさしくそれだったんです。俺は正しい。俺だけが清く正しい。ペテロも3回言ってますね。私は今まで清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。3回も言ってますね。私自身も本当にそうだったなというふうに思うんです。潔癖癖。厳しい言葉ですけども、ズバッと言われた20歳の時の体験です。神様は天地創造の時に何と言われたでしょうか。一日一日ごとに良い、良い、良いと。言われました。そして 創造の見業を終えたときに、神が作ったすべてのものを見られたところ、それは甚だ良かったと、創世記の1章31節で語られています。神様は祝福と満足を持って私たち一人一人を作っているんです。地上のすべてのものを作っているんです。甚だ良いものとして作られたのに、それを罪によって汚したのは誰でしょうか。私たち人間自身なんです。どんなに反省しても、悔やんでも、そこには救いの道がないんです。だから神様はイエス様を送ってくださって、十字架で私の代わりに罰を受けて、罪を許してくださったんですね。このことがわかるまでに、私はもう10年かかりました。30歳の時に腰痛、風邪、借金苦、うつという、40句の中で自分の罪深さを知った時にですね、十字架上のイエス様の言葉、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです、この取りなしの祈りにだけ私の救いの道が示されているということを知りました。イエス様の十字架を信じる者を神様は清めてくださるんです。だから主なる神はペテロに、神が清めたものを清くないなどと言ってはならない。このことを3度語られたんですね。イエス様こそ十字架と復活を通して愛の神様の御心を私たち人類すべてに示されたキリストです。救い主です。この方こそ救いの道であり命の光です。イエス様を救い主キリストと信じ、愛の神様にすべてを追い出して光の中を歩むものでありたいと思います。今日は石頭の証言という主題でご一緒に見ましたけれども、エルサレム会議はキリストの救いの福音が民族的な信仰ではなく全人類への福音となる分岐点の出来事だったということを示しています。人が救われるのはモーセ律法を守ることによるのではなく、イエス様を私の救い主、キリストと信じる信仰のみによるということを明確に示したものだからです。このことの証言者に石頭のペテロが用いられたんです。神様は欠点も失敗も弱さも多い私たち人間の罪を許し、その救いと命の道を世界中に広めてくださる愛の神様であるということを示しています。私たちはこの方に全幅の信頼を置いて歩むものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の支配神様、クリスマス間近のこの時に一人子イエス様を私たちの世界にお送りくださったあなたの愛を覚えます。その大いなる愛に心を開かれた人々が、罪も弱さも持ったものでありながら命がけで伝えた救いの良き知らせは私たちの日本にも届きました。御子の十字架と復活を通して示されたキリストの福音を信じて救われることに心から感謝いたします。あなたの御名が崇められますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
Oh.